今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
前回のあらすじは
三時北伐
はい、
なんかそんなんで終わっちゃ う
第三時北伐のお話でしたが、
はい、
なんと今回は4度目でございます。
すごい、もうなんかご飯がなくならなければどんどんいけるのにね。
うん、本当そうです、
ね、
毎回毎回食料に困っております
ね。え、そこが食軍の残念なとこかもしれないですね、
うんうん、まあ、何十万もの人間を動かしたらそれは食べるもの困るよとは思うんですけどね。
そうね、もう陸路しかないわけだからね、
うん、
今みたいに空路があったりするわけではないから、うん、それはそうだよね、うん、
はい、まあまあ今回もいろいろと苦労はしますけども、
はい、
ではよろしくお願いします。
お願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなってるだから、めめめめ、
では早速あらすじに入っていきます。今回は、うん、天血のごとし、長雨、賭けの三つに触れていきます。
はい。
まず、天、血のごとしなんですけども、
うん、
孔明、前回ですね、責任あるんで、降格させてくださいって言ってたんですけども、今回、上昇に復活します。
うん、
そして、漢中へ引き上げます。
うん、
芝居はですね、追えば、孔明の罠があるなと考えまして動きませんが、
うん、
長江は、いやー食料に困ってる職を打つのは今だと言います、
うん、
芝居はいやいやいやいや様子を見ようと、孔明は危ないよ怖いよと制するんですが、
うん、
職軍を見ていますと少しずつ引いてはとどまるよう繰り返しまして、それを見ている長江がですね、いやいやいやいや今追わねばと芝居に再度迫ります。芝居はですね、考えを変えまして、長江を先方、自身を二陣目としまして追撃することとします、
うん、
予想通り孔明は待ち構えていまして、
うん、
迫り来る義軍の背後に決死隊を残します。この決死隊、王兵と張翼、張翼この間出てきた、うん、なんですけども、この二人に長江が通り過ぎた後、長江の後ろをつきなさいっていう風に指示を出しておくんですよね、
うん、
で、両軍の決戦を前に朝焼けが天を血のごとし真っ赤に染めています。この日の決戦はですね、それは凄まじいものでした、
うん、
義軍の先鋒長江の猛追にですね、職軍は苦戦しまして、
うん、
ただですね、職軍も引いたり、とどまったり、引いたり、とどまったりを繰り返しながら、義軍が疲れ出すのを待つわけです、
うん。
で、この疲れ出したタイミングで、合図に従いまして、まずは漢江が横から。で、先ほど残してきた決死隊が背後から長江をつきまして、
うん、
で、そこを見ていた芝居もですね、戦場に到着。ここで、かねてより孔明から策を授けられていた京尉と梁家の二つの部隊がですね、うんうん、この袋を開けてって言われたこの袋を開けますと、そこに孔明から本陣をつけと指示が書いてあるので、逆に義の本陣を襲います、
うん。
慌てる芝居は急いで引き返しますが、この時の戦いですね、両軍の損害は互角でして、
うん、
まあ互いにひどい被害を出すんです、
うん、
でそんな時そこにですね、長江が都で死んでしまったという報告が孔明の元に来まして、
あら、
孔明嘆き悲しみます。
うーん、
で嘆き悲しんでるあまり血を吐いて倒れます。もう孔明はですね、あ、
うん、
自分のこの病気がバレては大変だということで、自分の病気を隠して生徒まで引き上げまして、後にこのことを知った芝居は大変悔しがります。ああ、病気だったんかと、あの時追っかけとけばと思うんですよね。
だから四輪車に乗ってんの？はい、
四輪車はね、四輪車はまあいろんな意味合いがあるのと思います。はい。
なんか、もともと病気分かってるってことだよね、そんなね。
まあまあ、ほんと過労死気味なので、この人は本当に。
そりゃそうだ。
過労が、うん、ちょっと辿ってます。で、次が長雨なんですけども、
うん、
季節は過ぎまして、秋となります。
はい。
しばらく病を患っていた宗信が復帰しまして、宗信は孔明が、病気で漢中から生徒に帰ったことを理由に今こそ職を責める時ですよと慶帝に勧めます。慶帝、義の帝ですね、
うんうん、
で芝居はですね、呉が動く気配がないのを確認しまして、
うん、
呉は動きません、大丈夫ですということで宗信を総大将、芝居を副将として職へ40万の大軍を送ることとします。ただですね、この頃になりますと、孔明もすっかり治ってます。
え？
そうです。だってもう秋、もう季節過ぎてますからね、孔明もすっかり病気治ってまして。
血吐いてその長患いというわけではなくて、ただに疲れて血吐いてただけなの。
もう血吐いて倒れてすぐ復活。
うん。よかった
。で、ただですね、孔明は、この40万の敵軍に対しまして、2000の兵で守ってこいと指示を出します。
ん
これ命令されたのは王兵なんですけども、王兵は唖然とします。ところが、孔明はその理由をですね、こう言います。
うん、
天文を見るに、ここで10年来の大雨が降って、義軍は容易には進んでこれないからと。安心してと。40万対2000って言っても、戦うことはないからと。で、相手が疲労しきったところを、大軍で迎え撃ちに行くから大丈夫だよと言いまして、
うん、
王兵は本当かなと思いながらも2000で行くわけですよ、
うん、
で芝居は芝居で職に向かいながら天文を見まして、あ、やべ、大雨来るという予測をします、
うんうんうん、
その予想通り本当にめちゃめちゃな長雨になりまして、もうね、兵が流されて溺死したりとか、もう大変な事態なんですよ。で、義軍は撤退を決意します、
うん。
で、引き上げるんですけども、孔明は孔明で、いや、芝居なんか策を残してるはずだからということで、追いかけずにじっと見ます。
うん、
次が賭けの将になるんですけども、はい、義軍が撤退していったのを確認した孔明は、4度目の祈山進出を図ります、
うん。
一方ですね、追ってこない職軍に対しまして、宗信は、ああ、きっと長雨で道が悪くなってるから追ってこれないんだろうなと考えます、
うん。
ところが芝居は、いや、今僕らを追っかけてるんじゃなくて、祈山を目指してるんですよと。なので、祈山方面に行って途中で待ち伏せしましょうと主張します。
うん、
で、宗信は、いやいやいやいや、常識なら、逃げる敵を追っかけるでしょうと。ここですね、二人の主張がですね、まあ平行線なんですよ、
うん。
そこで芝居は、じゃあ、おのおの待ち伏せしまして、うん、10日後までに孔明が来なかったら、僕、助走して謝りますよと。そうすると、宗信はですね、ああ、じゃあもし来たら、そうだなーって、帝からもらった綺麗な帯と名馬を、芝居にあげるよと約束します。
子供だな。
はい、そうです。このね、戦場で人の命かかってるのに子供みたいなことやってるんですけども。ね、で、待ち伏せる義軍。孔明は孔明で、義援たちにですね、気をつけて進むようにという指示を出すんですけども、義援は、うん、また心配性の孔明めっていうことで、それを聞きません。この命令を聞かないっていう態度を孔明はですね、ああ、義援最近俺のこと舐めてるしなと。あいついつか覗かねばならないねと決心をこの時するんですけども、
うん、
芝居の待ち伏せする軍に予想通り義援たちがやられまして、もう危機ですよっていう知らせがやってきます。宗信が待ち伏せているところにも職軍が迫ってくるんですが、職軍、一度迫って、その後逃げたふりをするんですよね。
はい、
で、こう逃げたふりにおびき出された義の先鋒たちがあっさりと破れて、あっさり捕まりまして、
うん、
で、職兵たちは義兵から奪った鎧を着込みまして、義軍のふりをします。
うん、 はい、
で、宗師に偽の伝令を送りまして、いや、蜀の先鋒は倒しましたんで、と報告しまして、で、芝居から宗師に対しまして、
うん、
いや、こっち方面で蜀兵を倒しましたよ、と。宗師さんの方はどうですかと聞きますと、宗師は、いや、まだこっちには蜀の兵一人も来てないわ、と。
うん、
これ、賭け俺の勝ちかもね、みたいな。で、10日目になります。
はい。
宗信はですね、いやーきっと賭けに負けたくないから芝居は、いやー職軍をやっつけたとか嘘言ってるんだよーなんて冗談を言い合っていますと、
うん、
先方が帰ってきます、
うん、
どうしたのーと思ったら、この先方たちはさっき職の兵が変装してるって言いましたけども、
うん、
すぐそばに来たらですね、襲いかかってきまして、
うん、
義軍は大混乱、
うん、
総大将の宗信はですね、命からがら逃げ出すんですけども、もう危ないっていうタイミングで、なんとそこを助けに来たのは芝居でした。
おー、すごいな、芝居。
芝居は宗信とのやりとりの中で、宗信が、まだ一人も兵見てないよーなんて嘘ついたじゃないですか。
うん。
あの嘘から、あれ宗信さんの方なんかやばいぞっていう危機を悟り、助けに来ていました。賭けにこだわりまして、芝居に謝り、おびと名馬やるよっていう宗師に対しまして、芝居はですね、ああ、いや、そんなことどうでもいいんでと。これから先国のために頑張ってくださいと、励ましますと、宗師これだいぶショックでして、恥ずかしさと後悔のあまり、病気になってしまいます。
もう弱い。
で、孔明はですね、祈山に無事進出しまして、先に、まあ、指示を出したのを聞かなかった義援たちを罰します。ところが、本当に罰したい義援はここで許すんですよ、
うん、
それは職に人材がいなく義援という才能を殺すことができなかったというところで、うん、この章が終わります。
うーん、それね、馬謖、はい、殺したのも結構ショックだったでしょうからね、うん、これ以上
はい、職だけにショックでした。ねえ、さ、そんなね、人材不足、うちの番組も、ダジャレの人材が不足しております。本日のあらすじは以上です。
はい、読んでおきます。
はい。エンディングです。さあ、今回はですね。
うん。
ポッドキャストフリークスに向け、
はい、
僕たちの番組のしおりが完成しました、
うん、完成してます、
ありがとうございます、はい、完成しまして、ハントブースでしたよね。
ハントブースです。
ハントブースにドーンと目立つとこにドーンと置いてますので、
うんうんうん、
目立つとこかどうかわからない、わからないけども、
わかりました。あの主催権限でどうか目立つとこ、
はい、
まあでもちっちゃいんでね、
ドーンとちっちゃいから、あのセンターにこううまくドーン、そっか、センター目立たないかもしれないんだ、うん、ということで、はい、あの僕らの二人でお互いね、あのアイデアを出し合って、
はい、
いいものができたと自画自賛しておりますので、
自画自賛、はい、はい、
ぜひ手に取って、でぜひですね、あの手に入れた方はゲットしたぜ報告のメールをいただけると
ね、
はい、嬉しいです。
欲しい、
はい、
聞かせて欲しい。
でその近くにまーちゃんもいますので、
うんうん、
まーちゃんにも一声かけて、
ね、リスナーさんもしお見えになったら声かけてください。
はい、よろしくお願いします。
喜びます。
はい、ではメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想、そしてタイトルコールお待ちしております。 Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com、エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。